はい、こんにちは、スキズキンです。今回は、トキワ荘プロジェクト編っていうところの、漫画で食えない人の壁というね、これは漫画じゃないです。普通に対話本です。で、いろんな漫画家さんのね、二人で、こう、漫画家さん同士、似たようなね、漫画を描いてる方同士で語り合う、井戸端会議みたいな感じの内容で、マジで、ちょっと赤裸々というか、金額とかね、そういう人の数とか、実際にもうそこで稼いでる、方々がどうやって、育成とかも言えば若かりし頃に頑張ってきて、どうやって人気を維持し続けたのかっていう、秘訣というか、失敗談も含めていろいろ書いてあって、もう雲の上の世界だね。で、新庄真世さんとかね、俺知ってて、名前忘れたけど、本当に調べればわかるんだけど、この頭をぶっ飛ばしてやるぜ、みたいな感じで、スナイパーライフルのすごい持ち方をしてるね、やつがあって、基本的に女性向けの、ラブロマンス系の新庄真彩さんも知らない人はいないと思うんだけど、俺そういう方の、書き方とかね、そういうのもあるし、あと、なんだっけ、のだめカンタービレ、のだめさんの、アニメ化もされてね、刀漫画家さんとかね、この人は知ってるの、絵柄見ればわかるけど、そういうのを読んだことがある人たちの、声と対策が書いてあるんだけど、いろいろある。で、その中でオリジナルと個性っていうところ、模倣すればいいよ、みたいな、もちろんさ、絵とかってさ、似てる部分があるし、当然ね、手塚治虫とかね、本当になんていうの、もう漫画のもう神様みたいな方々に影響を受けて漫画を描き始めた人っていうのは、基本的にその絵柄に似るんだよね。当たり前なの。だけど、トレースっていうね、やっちゃいけないのはトレースなんだよね。もともと書いてある漫画の、構図というか、その部分を、上からなぞるというか、一番ひどいのは、スキャンしてそのまま貼っつけちゃうみたいな。それはダメだよねっていう。だからその線引きはされてて、今だって、AI がばっこしてる時代であったとしても、トレースってのはね、そこでバレるんだよね。YouTube とかでもね、トレースとか漫画家、トレース検証とかってやると、いくらでも出てきて、もう疑惑の人はいっぱい出てくる。で、一度でも、そのトレースの疑惑で、もうこれはもうありえないよね、みたいな。普通の手書きではありえないよねっていうような、ものが出てしまったら、もう選手生命終わりはしないけど、相当打撃を受けちゃうんだよね。それが噂に広まったらね、編集者からもね、相手されなくなっちゃうみたいな。そういう、なんていうかな、やっちゃいけない、ギルティーな法律っていうか、法的にはダメなのだけどね、著作権的に。だけど、そういう、消費者から見たときに、これはいかんだろ、みたいな。あとは、これって進撃だよね、とかね。これって、この漫画のパクリだよね。もともとそれのまんまだよね。いやー、これもあるよね。もうオリジナリティ、ほんと人間って、その、模倣から始まるから、真似から始まる中で、その、好きで、もうほんとに漫画好きで描き続けた人ってのは、ほんと師匠、好きな漫画家の影響をもろに受けるから、似ちゃうんだよ。だから、ストーリーやプロットも、これは進撃だよね、とかね、これあれだよね、みたいな、そういうね、ことは多々ある。でもそこの部分って割と寛容というか、王道というのもあるし、ちょっとひねったような、ね、書き方もするって、いろいろあると思う。だからそこのあたりが個性でもあるんだけど、ただ、あまりにも似すぎてしまったとか、あまりにも王道を繰り返してしまったことで、打ち切りになっちゃった漫画が一個あってね、怪獣8号って、これはアニメ化もされてて、本当最初はすごく人気があったんだけど、結果なんでダメになっちゃったかっていうと、打ち切られ、あ、多分あれは打ち切りだと思う。っていうと、あまりにも王道をこすりすぎたっていう。だから、もうこの人は、なんていうの、ラスボスが弱いし、何度も出てくるから緊張感がないし、そもそも、すごく怪獣と戦っててやばいのに、誰一人知らないみたいな。そういうことをやり続けちゃった結果、最初は人気あったんだけど、もう、ね、あとなんか困ったら、毎回ギリギリで仲間が助けてくれて、で、勝利するっていうのを何回も何回もやっちゃったせいで、もう消費者が飽きちゃったんだよね。それで、結果打ち切られたんだよ。で、それ何がまずかったかっていうと、その、消費者に対して、明確な答え、なんていうかな、不平不満に対して、ちゃんと答えてあげることが今の時代における必須なんだよね。だから昔は、なんていうかな、本当に尖ってれば、マイナスの部分はなくても、数の暴力でなんとか売り上げを維持できてたわけ。人口が多かったからね、その当時。当時って言ってるのは、手塚治虫の、今で言うと、本当に50、60とかの、漫画を描いてた方っていうのは、その当時は、バブルが終わっ、バブルもあったし、バブルの時期で人も多かったからね、ちょっと高度経済成長もそうだし、 同じ仕事仲間とかも読んでたような感じだから、お前も読んでんのみたいな、じゃあ俺も読むみたいなぐらいの感じだった。で今は、まあもちろんジャンプとかもう売り上げ落ちちゃってるし、どっちかっていうと嗜好品になりつつあるよね、嗜好品。当時も安かったけどね。うん。だから、その漫画においては、今は競争がめちゃめちゃ激化してるっていうのは、この時和荘の方々も語ってるわけ。に、まあ、に、なんつうの、生き残るためには、その人にしかない絵柄とか、まああれだよ、カイジなんかめちゃめちゃわかりやすいでしょ。あの顎、もう誰一人できないじゃん。で、もし仮にあの顎みたいなのを描こう思うなら、これカイジのパクリだよねって言われちゃうじゃん。それぐらいめちゃめちゃ個性がある。でしょ？うん。で、なんだっけ、あ、俺もちょっと気になったやつがあって、あのジャンプの、あの最近もあの、ネカフェでジャンプ読んでんだけど、駅伝ブロスっていう、まあ要は駅伝をテーマにした、こう、区間が今8話ぐらいなのかな、そのなんか1ヶ月ぐらい前に出てたんだけど、それがめちゃめちゃ総批判されてて、今なんと、その人たちの、その消費者たちの声が反映されて、口を開かなくなったのよ。これすごく俺、びっくりした出来事で、まあこれ、駅伝ブロスで多分検索したらジャンプラとかで読めるかもしれない。俺はあの、実際に雑誌で読んだんだけどね。で、何かっていうと、その駅伝ブロスの主人公が口開けっぱで、その口が真っ黒だったわけ。で、その口が、あの、なんと1コマに6個ぐらい出てくるぐらい、めちゃめちゃ高頻度に口開いてたわけよ。いやいやいやいや、人間そんな口開かんだろ、みたいな。人形かよ、みたいな。まあそういう批判を受けてて、俺も読んでた時に、やたらと口多いな、開いてる口多いな、と思ってて、ちょっと嫌だったんだよ。だけど、ここ最近見たら、口開かないのよ。同じ主人公なのに。なんでって。まあもちろんさ、中のその時系列上、多分最初の1話2話から比べて、3年も4年も経ってるのはわかるんだけど、にしても口開かなすぎだろって思った。普通になった。でも、口開かなくなったら個性なくなっちゃうんだよね。なんか、そのあるじゃん。駅伝ブロスっていう漫画は、やたらと主人公が口開いてて、ちょっとキモいみたいな。まあ、もちろんそれによって嫌悪感によって見ない人もいるけど、それがなくなっちゃったわけ。それは多分間違いなく、その作者とか編集者たちが、あまりにもそのエゴサっていうの、エゴサーチって言ってさ、そのツイッターとか SNS でさ、駅伝ブロスで検索したときに、いい評価もあれば、そういった口がキモすぎっていう悪い評価もあって、最終的には、上の判断、どっちかだよ。その漫画が書いたかもしれないし、その編集者がやめろって言ったのかもしれない。そこは分からない。だけど、気づいたら口開かなくなった。もちろん口開くときもあるよ。でもだいぶ減ったから、自然になった。でもね、そうなると、もはや普通の漫画になっちゃうの。ほんとこれ。なんかあるじゃん。こういう経験皆さんない漫画読んでて、この人なんか、こういうイメージあってなんか嫌だな、いいなってもちろんあるんだけど、それがな、後になってくると明確に変わってるっていうパターン。